皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、拡大続くサブプライムローンの破綻です。サブプライムローンの破綻はですね、どんどんなんか実態が明らかになってきまして、その問題のこの凄さというのがですね、まあ、本当に際立ってきております。今までもそのアジア危機あるいはロシア危機とありましたけども、今までの危機と一番違いますのは、今回はとにかくですね、金融の各国の一番の中枢となる銀行を直撃したということですね。ですからもう周辺から問題広がっていってどうするって話じゃなくて、いきなり直撃弾が真ん中に当たりましたんで、これはもう本当にですね、対処も何もですね、政府が金を出して支えると、それ以外に方法がないと、いうことでありますからですね、まあ、本当に金融システム危機どころかですね、金融システムがもういきなり半身不随になっちゃったというようなところが本音なんじゃないでしょうか。で、日本ではですね、まあ、今のところその野村が1500億円ぐらい損失を出したという表向きの話になっておりますが、まあ、噂話で聞こえてくるところによればですね、何兆円の損失が出ているという話も今聞こえてきておりましてですね、で結局こういうのはその間接損失なんですね。どういうことかと申しますと、サブプライムローンの証券化したものを直接買えばですね、それはそのまま損失にとして計上されるかもしれませんけども、例えばサブプライムローンが入ったですね、なんかファンドを買っていたと。で、そのファンドがですね、まあ、大損していると。しかしその大損はですね、売却するまで明らかにならない。自家評価をですね、まあ、ちゃんとやらない、あるいは先送りしているなんていうこともありますし、あるいはその、今これが一番怖い例なんですけども、時価評価でいくらってなっていても売りに行ったら売れないってことあるわけですね。ですから USA Today だったかな、確か USA Today の新聞を読んだらですね、要するに売らないし聞かない、あ、じゃない、聞かないし言わないって書いたんですね。値段は聞かないし言わないことにしていると。聞いたり、それから尋ねたりですね、それからそれに対して答えたりすればですね、まあ、それでその値段が実際についてない、あるいはそのいくら、ね、値段を、いくらの値段がついても売れないと、全くノービッドだということはバレてしまうんで、ですからあえてですね、値段は言わない聞かないとやってんだというような記事が出てましたけども、本当にそういうことがですね、やっぱりものすごく今大量に起きてるんですね。そうしますとですね、まあ、なんていうかその今損失がないとこう言っておりましてもですね、やがてこれそういうファンドを処分しなきゃならないときに、そこで一気に巨額の損失が生まれるんですね。だからそのまあ大体想定してですね、まあそのいいねの何割ぐらいで裁けるかな、あるいはもう裁けないかなっていうことを考えると、今の段階でですね、やっぱりその表面的には損失が出てないんだけども、しかしこれ潜在的にこれ損失になり得るという数字がですね、ものすごく跳ね上がるっていうことは大いにあると思いますね。でイギリスなんかもですね、取り付け騒ぎがあった後、引き続きなんか資金がですね、やっぱり流出しているようですね、あの銀行も。で会長が辞任しました。でそれからロイヤルバンクオブスコットランドとかバークレーズの銀行でというですね、大手銀行ですらアメリカの FRB からですね、多額のその緊急融資を受けてですね、おそらくドルの資金繰りにさまざまな問題が生じているんだろうと思うんですね。でアメリカの大手8社の損失が総合計で182億ドルっていうんですから、これはもう21兆円ぐらいですかね、21、2兆円の問題で、ですからこれまだ全てじゃないですからね、そもそもサブプライムローンの、破綻のピークは来年ですから、今年はまだこれいい方なんですよね。まあ、そういうことを考えますと、まあ、これから本当にどうなんだろうと。でもまあ答えは決まってまして、政府が金出して救うわけですよね。全部なんか国営企業にやってしまうわけですから、まあ、そういうことを考えたら、まあ、対策はもう決まってると、金を出すと、ただそれだけなんですけども、まあ、その手続きをですね、まあ、どの方にして、後からそれどんな言い訳をして、で結局金を出しても損失は消えませんから、その損失をどのように負担するかというところで巨大な政治問題になってくるわけですね。まあ、とりあえず金を出すとこまで今やってますが、その後処理をどうするかというこの政治問題にですね、まあ、入ってきたときに、いやそれはアメリカでもイギリスでもですね、それはもう叶いませんよね。市場原理でやってるわけですから、市場原理でやっていて最後政府が金出して救いましたという、じゃあこれ結論にならないわけですよね。 まあ、その国民の負担なんかもどうするかって話になりますが、まあ、そんな問題をですね、決める間もなくですね、巨額の金がどんどん出ていくと、いきなりなんか動脈が出血しちゃったってな感じですね。それからフィナンシャルタイムズ見ておりますとですね、南や東のヨーロッパ、南東ヨーロッパでも金融危機の兆しがあるみたいなのが書いてあります。まあ、そもそもですね、今回のそのサブプライムローンの問題っていうのはですね、例えば amazon.com でですね、見ていただくと分かるんですが、ものすごく広範囲にわたってるんです。amazon.com って英語の方ありますね。英語の方いっぱい出しましてね、サブプライムって入力して本の題名でも調べていただくと分かりますけども、サブプライム融資っていうのは決して住宅ローンだけじゃないんですね。例えばクレジットカードローンとかその他のローンでもこれあるんです。で、ファボジっていう先生、有名ですよね、金融の教科書で、ほとんどみんなこうファボジなんて名前がついてて、あの人一体どういう人なんだろうといつもこう思ってて、版権だけでものすごい儲けてるんじゃないかと思うんですが、ファボジの教科書もあるんですね、サブプライムの教科書なんて。ですから、まあこれはね、みんなこうやってたことなんですよ。まあ、日本で言ったら、まあ消費者金融みたいなもんですかね。消費者金融よりはもうちょっと金利が低いのかもしれませんけどもね、まあそんな考え方とは同じで、要するにクレジットスコアで融資するってやつなんですね。普通、予信というのはその人のこの未来をいろんなことを想定して融資するものなんですけども、まあそういうことやと貸せないのが金のない人たちですから、金のない人たちに金貸すにはですね、今条件が整っていれば貸しちゃうというやり方なんですね。もうその時点だけしか見ない、未来のことを考えないやり方なんですね。で、要するにクレジットスコアが何点以上であればもう自動的に金を貸しちゃうっていうのは、そんな話になってるわけですね。だから考えてみれば日本も似たようなことをやってるわけですよね。この5、6年ぐらいですか、日本でも個人向けの住宅ローンがものすごく増えましたけども、あんなのもですね、非常になんか簡単に融資が通っちゃうんですね。どう見てもこれは難しいんじゃないかなっていうところにもですね、融資通っちゃうんですよね。ああいうのはですから、ある種のサブプライムローン貸したとき、サブプライムローンの、まあ、融資の方法が入っていて、将来は未来で今だけ受ければ金を貸すというクレジットスコア方式ですよね。まあ、こんなものがこう出てるんですね。ですから、これはそのあらゆるカップ販売のところにもこれが来ておりますしね、まあ、住宅ローンも含めてね。ですから、これものすごく広範囲に使われていた手法なんですね。で、まあそうなってきますとですね、同じようなことやってたところがみんな破綻します。何しろですね、住宅ローンが返せないんですから、他のものもですね、順次止まっていくのは当たり前で、ですから、まあ本当に借り手は1人なんですからね、その1人がいろんなところから借金してるわけですから、まあそれはみんな返せなくなっちゃうわけで、いや、これはね、大変なことになったと思いますね。で、それと同時に、このサブプライムローンをっていうのが、海外でもこれ広がっていたんですね。先ほどこの南東アジア、ヨーロッパで話しましたけども、例えばスペインとかですね、まあ、イタリアなんかも昔からそうですね、あとバルカン半島とか、あるいはその東欧圏で資本主義になったところですね、ブルガリアとかルーマニアとか、あんなところにもですね、さまざまなその、なんていうんでしょうかね、新しい金融のスキームは広がっていたんですね。まあ、規模はそんなに大きくなかったのかもしれませんけども、やっぱり新しい金融のスキームはですね、どんどん広がっていて、結局この庶民にお金を持たせないと経済回りませんから、庶民にお金を持たせるためにはなんかいろんな理屈つけてお金貸すんですよね。ですから、それが基本的にサブプライムローンという形になっているわけで、で、世界的に金融引き締めがこう広がると同時に景気が悪くなってきてますから、まあ、これがですね、だんだんこう破綻へと結びついてきてるんですね。で、こういうのもそのどんなに今破綻が広がってもですね、まあ、特に有担保のもの、住宅ローンであればですね、担保の値段が上がってるうちはですね、まだこれはね、そんなに大きな問題にはならないんです。なぜかというと、ローンが払えなくなったら家を売っちゃってね、で、そのローンも返して、で、新たにローン借りればいいわけですから。中国なんかまだそんな段階のようですね。中国でも結構その不良債権が広がっていて、家のローン返せない人が多いようですけども、まだ住宅の価格が上がってますから、まあ払えなくなったら売り飛ばして、で、そのローンを返してということをすればいいわけで、そういう、家のローンが値段が上がってるうちはまだね、大きな破綻にはならないんですけども、まあ、アメリカでもヨーロッパでも住宅の値段が下がり出してますから、下がり出してますから、まあ、こうなったらもう待ったなしになっちゃうんですね。ですから、まあ、そういうことで、今度個人の破綻ですね、特にその、お金あんまり持ってない人たちの破綻がですね、本格化してるわけです。でも考えてみたら、本当にこれ、ね、すごい話で、二極文化が広がってですね、まあ、金持ちとですね、貧乏人の格差が広がって、で、貧乏人を食い物にしてですね、金持ちもっと儲けようとしたら、最後にこの貧乏人が金払えなくなって、金持ちの財産まで吹き飛んだと ね、二極分化をやって、最後の結論が、まあ、はっきり言って元の木はみんななくなっちゃったというわけですから、なんか本当にね、あのなんとか童話なんかをね見てるような感じがしますね。人間悪いことはできないもんでね。まあそんなことですから、もう要するに、金融の中枢からヘッジファンドからこれみんな行かれちゃってるわけで、でこれどんどんこう広がっちゃってますからね、これはもうあの直しようがないんじゃないかと思うんですね。社債なんかもですね、結局のところ満期が結構短くなりましたね。あの長いボンドは出せなくなりましたよ。長い調達はできなくなってきて、まあ、金利をねだから長くすれば一気に金利上がっちゃうわけですね。でしかも今回その景気悪くなるという話が出てきましたね、サブプライムローンの問題で、まあ、それは当たり前なんですけども、改めてそういう話を言われるとですね、業績に対する見通しも下方修正になっちゃいますから、まあその株ももちろんそうですけども、特に社債ですね、社債はやっぱり、ね、金利上がってきちゃいますので、まあ、そういうところが企業の資金調達に大きなマイナスになってきます。そうすると企業の買収とか設備投資とか、まあ、そういうのがですね滞ってきますので、まあ、今までのようなですね株式市場を中心としたブームはですね、もうこれはね終わりなんじゃないかなと。まあ、それだから今後、まあどんなふうにですね、まあ、それを着地させるかですね、ここまでこの広げ切っちゃったですね、まあ、企業の手をねどこでってこう着地させるか、振り上げた拳を下ろすのか、まあ、それができないから円論の破綻みたいなことに形になっちゃうわけなんでね、まあ、そういうところがですね、まあ、次のまあ課題になるんじゃないかなという気がしますね。同時にその、まあ、こうやってヘッジファンドでも何でも銀行でももう破綻が広がってきますとですね、やっぱりその通貨にもものすごい影響が出てますね。やっぱドルが大暴落してますね。でアメリカのまあ財務省のその統計見ましても、8月だけでアメリカ向けの投資が163ビリオンドル、まあ、売却されたというようなことが出てますね。ですからこれいくらですか、20兆円ぐらいですかね、20兆円ぐらいなんかアメリカ向けの投資が全体で売られてんですね。でアメリカの国債だけで言いましたら、52ビリオンドルって書いてありますから、6兆円ぐらいですかね、アジアが国債だけで6兆円をこう売ったんですね。なんかこれもすごい金額ですね。ですからまあそういうふうにこう考えてきますとですね、これから世界中でですね、まあ、そのドル離れが本格的にこれ広がりそうですね。まあ、そうなった時に、まあ、日本も含めてですね、ドルを大量に持っている国はですね、これものすごい損失を被りますね。ドルの財産が吹き飛んじゃうわけですからね。なんか札幌の方で FX の業者が一つ破産しましたけどもね、まあ、大体その業者なんかも手張りをやったりするところも中にはあるんでしょうからね、まあ、こういう時は捕まっちゃいますね。ですからこのなんか本当に金融の大騒ぎはですね、本当にこの辺で急速にこれ終わりになっていくんでしょうね。だから金だけはどんどん出ると、で金融緩和だってそのうちせざるを得なくなりますね、破綻が広がってくればね。でもそしたらますます金は出ていきますから、そうすると今度先物市場で、原油だとか金が暴騰するんでしょう。まあそうなるとこれ不況と物価高も典型的な形になってきますね。まあ、で失業者が出てくると、うん、なんか騒然としてくるんじゃないかなと思いますけども、どんどんまあそういうことへのスピードがですね、まあ、そういう破局ですね、ある種の破局に向けたスピードが今上がってる感じがしますね。まあ、日本の新聞なんか見ていてもあまり書いてないんですけども、海外の新聞ですねを見ていくとその辺はすごく書いてありまして、おそらく日本は抱えてる損失が表に出た段階でね、実はっていう話がたくさん出てくるんで、まあ、それまでは何も書かれてないんでしょうけども、あるところから本当の話がですねどんどん出てくると、まあ、そんなことになるんじゃないかなと思いますんで、まあ、先取りしてですね、まあ、ちょっと英語の新聞でも、まあ、日本語への翻訳ソフトなんかもありますからね、まあ、そんなのも使いながらちょっとご覧になっていただいたらですね、まあ、今世界がどんなことになってるのかはね分かるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、あと政治のことですけども、まあ、福田内閣もですね、まあ、もうなかなか難しいんじゃないでしょうかね。やっぱり人柄だけではちょっと難しいと思いますよね。ですから、まあ、厚生労働省関係また薬害肝炎の問題にこう吹き出してきましたけども、後期老人向けの、ね、後期医療費の負担のこともありですね、まあ、全くもう不手際って言いますかね、もうほとんどなんか、責任ある態度が責任ある仕事ができない状態に今なってんじゃないでしょうかね、厚生労働省っていうのは。まあ、こんなの一つとっても国民はもう相当これ怒ってるわけでありますから、まあ、それをこうなんとか、手も足も出せないということになりますとですね、これすごく大きな問題ですね。 それからアメリカに対することであれば、例のテロ特措法の問題がありますね。これはまあとにかく通らないんで、来月2日から海上自衛隊は帰ってくると。で、その次をどうするかっていう、その新しい法律が成立する目処は全く立ってないんでですね、まあそのままもう帰って終わりなんじゃないでしょうか。韓国もなんか撤退計画を作ってましたね。それからポーランドもですね、例のカチンスキーっていう変なやつの政府が解散総選挙になりまして、今回野党が勝ちましたから、カチンスキーの路線は全部やり直しでしょうということは撤退ですね、イラクからね。まあ、撤退でしょうし、それからオーストラリアもハワード首相、今総選挙で相当苦戦してますね。公開討論会でこてんぱんにやられてましたね。まあだからそんなの見るとですね、もうなんかアメリカにみんな協力する時代は終わりましたね。しかしアメリカもなんか完全に土地狂ったんじゃないかな、あれね。あれ、ダライ・ラマに勲章を送ってましたね、ゴールドメダル。ゴールドメダルってのはですね、アメリカの議会が送るね、最高位の、ね、メダルなんですね。叙勲っていうのはあの国ないんでしょ、あれ、王様いないからね、勲何等なんて聞いたことないですね。だからその、まあ、ゴールドメダルなんてのね、あれ、最高の、まあ、言ってみれば、まあ、事実上の勲章ですよね。で、ああいうのを、まあね、ダライ・ラマに送ってんですよね。ダライ・ラマってのはご承知の通り、チベットの、ね、仏教の、まあ、チベットのそもそも象徴ですから、チベットという国をですね、認めちゃったってことですよね、ゴールドメダルを送ったってことは。それは中国に対するすごい挑戦でありまして、そういうことをこう平気でこうやるわけですね。それからトルコもそうですよね。トルコは今からその今の政権の前ですね、今の新しい近代的政権ができる前にアルメニア人の虐殺をやってますね。で、あれに対してですね、アメリカが今回非難決議をしたわけですね。で、まあ、それを言ったらもうアメリカとトルコの関係おしまいだよと、トルコの軍部が言ったんですが、まあ、それも聞かずに、まあこれをやって、それと同時にですね、トルコとどうもそのクルド人が戦闘をこれから本格的にやりそうだと、トルコがイラク領内に越境しそうだということで。まあ、そうなったらそのクルド人を支援してるのはアメリカですから、アメリカとそのトルコは戦わなきゃならなくなるわけで、もう支離滅裂外交になりますね。まあ、どうやらあれ見ていてもですね、まあ、ライス国務長官は相当現実主義にですね、いろんな問題をやっていて、戦争を起こさないように、なるべくその戦争をですね、まあ、食い止めるようにですね、動いているように見えるんですが、もうそういうライス氏の現実外交なんか通用しないぐらいですね、もうなんかアメリカのその議会の強硬派はですね、感極まってきちゃってるんじゃないのかな。もうなんか、あまりにも物事うまくいかなくなっててね、発狂し始めてるような感じがなんかしますね。まあそういう状況ですからね、まあ、金融の破綻がそれに追い打ちかけてきますからね。まあそうなると、そのいよいよ最後立てこもったですね、とんでもない連中が、まあ、どんな暴挙に出るかはね、まあ、これは分かりませんね。やっぱりこれは戦争かもしれませんね。パキスタンなんかもアメリカがですね、そのムシャラフを見限ってですね、ブット元首相を戻したわけですね。そしたらいきなりものすごい爆弾テロですよね。あれじゃあですね、もう政権の交代なんて話にならないし、政権の交代なんかしようもんならですね、その瞬間からもう内乱ですよね、パキスタン全体が。だからそれ全部タリバンの思う通りでありまして、タリバン総統に対して腰が抜けてるからですね、ブットに変えようとしたのがアメリカの今回の動きですから。そんなことしたら逆にですね、もう一回そのパキスタン全体がね、タリバンの影響下、あるいはアルカイダの影響下に入っちゃうわけで、まあ、全く元の木阿弥なんだろうと思うんですがね、まあ、あんまりそういうことは分かってる様子もないし、もうそこまでなんか配慮できる力がなくなってんじゃないんでしょうかね。で、インドはインドで共産党がアメリカとのその核協定に反対してますから、あれ連立政権崩壊しそうですね。そうするとインドというですね、まあ重要な戦略的パートナーを今失おうとしてますね。なんかこんなの見てると、ほんとみんななんかね、なくなっちゃうよね。日本も含めて、あとイギリスもそうですけども、なんかそのユーラシアからアメリカの影響力が本当にこれなくなっちゃうんですね。なんか私はまあ本当に時代の終わりを感じますね。で、ですからまあそういうことに伴ってドルも大暴落してるわけですね。なんかすごいですね。まあやっぱりその、ね、歴史でもこういう時期ありますね。ちょうど日本の、幕末とかね、あるいはソビエトが崩壊する前とかね、いわゆるもう断末魔の状態なんですね。断末魔の状態なんて土地狂っちゃうんだよね、こう政治がね。 まあ、そしてですね、やんなきゃいいこと全部やってみてですね、崩壊を早めるってことが起きるんですね。いや、なんか世界はすごいななんてこう見ておりますけども、まあでもとにかく日本もですね、全部リセットですね。こうなってくるとね、もう外交から経済から全てリセットされないとですね、次の再建ということはおそらくありえないんだろうと思いますんで、やっぱり相当なんか今のうち元気を貯めとかないといけませんね。元気を貯めとかないとですね、これ生きていけないんじゃないかな。まあそんな感じがしておりますけどもね。あと中国は例のあの全人代が開かれましたね。やっぱりあれ強いですね、江沢民は。あの常務委員会ってんですか、政治局常務委員会って全部で9人いるんですね。あのうち5人がですね、江沢民派ですもんね、依然としてね。ですからやっぱりね、胡錦涛はですね、まだまだですよね。でしかも次の総書記候補がですね、あれは太子党の人でしょ、まあ、事実上のあれ江沢民派から出てますからね。いや胡錦涛はやっぱりね、まだ全権の掌握なんかとんでもなくで、とんでもない話で、まだまだ無理ですね。そうしますとこれで相場が大暴落してくるとですね、これはもう江沢民の天下じゃないかな。そうしたらこれえげつなくなりそうですよね、中国も。今のうちからちょっといろいろね、用心をしておいた方がいいような気がしますね。まあとにかく政治が動き出したら早いのが中国ですからね。まあ、というところで、今日もいろいろ申し上げましたけども、まあ、とにかくね、カスドプライ、サブプライムローンの問題、まだまだ広がっています。で、そろそろ、ね、日本にもね、本格的なですね、津波が押し寄せようとしてますから、くれぐれもその辺はね、ご注意されたらよろしいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、拡大続くサブプライムローン破綻ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。